ただいまの時刻は14時15分です。休憩前に引き続き会議を開きます。休憩前に引き続き一般質問を続けます。質問順3番、3番高橋彩夫議員。
はい、3番高橋彩夫です。
それでは3番高橋彩夫議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、それでは早速質問に入らせていただきます。今回の質問では基礎自治体の原則である住民自治を進める具体提案をさせていただきたいと思います。まず表題1、町内会組織再編で住民自治の機能強化を図れということで質問させていただきます。少子高齢化に伴い町内会組織の運営が難しくなっている町内会が多数あります。住民と相談の上現行の組織を再編し新しい町内会長を任期中限定で役場特別職員に任命し住民との情報の共有と住民自治の機能強化を図り住民と行政が一体となって共同でのまちづくりを進めるべきと思いますが、これは、9月議会において一般質問の流れの中で前町長にも提案したことですが田村新町長に再度考えを伺います。1回目の質問終わります。
はい、3番高橋彩夫議員の質問事項1に対する1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋彩夫議員の質問にお答えをいたします。確かに高齢化や会員数の減少で役員構成など運営が大変な町内会が出てきていることは感じております。現時点で町内会組織の再編の必要というのはあんまりないのではないかというふうに思っています。また町内会組織は任意で自発的に結成されているものですので行政が組織について働きかけるものではないというふうにも思っています。共同のまちづくりは町内会が大事な組織であることは間違いありませんのでこれからも町と町内会が一体となって取り組めるように努力をしていきたいと考えています。今後町内会の大変さは理解しておりますので町として相談を受けるなど何ができるのか研究していきたいと考えています。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。3番高橋彩夫議員に質問事項1について2回目の質問を許します。
はい、失礼いたしました。町長と私とでは町内会という組織に対する認識がちょっと違うようなので私が、町内会というのをどういうふうに思っているかちょっと話しますと僕はこの町内会組織というのは行政の一部だと思っています。というのが、はっきり言うと行政の方に入るというわけで、私の提案の中では行政の、町内会長特別職員にということを入れているので行政にそっくり組み入れるというような持ち方をされると困るんですけどただやはり住民自治を行っていく上で一番行政と住民のこうなんていうかその接点ですよね。そこにある大事な組織だと思います。これは任意の組織というよりも確かに任意の組織といえば任意の組織だけどやはりこれは住民自治を進める上で僕は一番大切な組織だと思います。例えば自主防災等やる場合にもやっぱりその町内会が主体になりますしで町長が開花発作 とかいろんなもので住民の声をこれからの行政に生かしていきたい、反映させていきたい。そして町長は確か改革発策の最初の方かどっかで町民の手となり足となり頑張るって書いてくれてたと思います。その住民の声を聞く手法ですよね。これをじゃあ住民懇談会で町長が町内何か所かで住民懇談会やったとします。それでもって果たして町民の声がしっかり聞けるでしょうか。これは難しいと思います。私は町内会組織こそがやはりしっかりと行政に住民の声、考え方を届ける組織になるべきだし、それを届ける役割を町内会長が行っていただくのが一番住民と行政が一つになった住民自治の町づくり、これが行えると思うんです。ですから町内会の認識の違いから先ほどの町長の答弁が出られたと思うんですけど、もしあれでしたら少なくともいきなり私の提案を受け入れてくださいということではなく、今後住民自治の行政を行う上で町内会組織っていうものを現状でいいのか、もしくはこういうふうなことをしていきたいっていうようなのを双方町内会側からもあるかもしれないし、行政側があるかもしれない。そういった相談を今後せめて行っていくというような考えはないでしょうか。2回目の質問があります。
3番、高橋彩夫議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。決してですね、高橋彩夫議員の言っていることが間違っているとかということではなくて、それはそれとしてね、貴重なご意見だというふうに思っています。自分自身が考えるにですね、その町内会の組織が現状でいいのか、これについて今後どうやって考えていくか、そういう相談をすることを進めていくことをどういうふうにしていったらいいかと、こういうことだと思うんですけどね。確か51あると思うんですよ、町内会。ですよね。その数は別として。で、例えば、運動会とかでね、湯沢のその町の場合ですね、その人数が揃わなくて大会に出れないよということがあるそうですよね。ところが、私たちのその住んでる土田るというところでは、なんか神田もそうだというふうに聞きましたけども、その区を一つ、例えば中里とこのと、まとめてね、というようなことで、その何区というようなやり方もやっております。また、そういう形の中で、やはり足らざるを補うということで、その住民自治ということの、その町内会が維持していくことができるんではないかということと、その合わせて、その町内会に対する愛着というかね、誇りというか、そういうのはあるので、例えば、諏訪と、辺なんていうんですかね、がまとまって何とかというのにするなどと言っても、何を言ってるんだというようなことが起こってくる可能性があると思うんですよ。だから住民自治とかそういうことから考える、例えば、防災組織もまだ 50% しか組織化されていません。これは組織することだけがいいことではないけれども、きちんと機能していくためには、例えば今言ったその3つの町内がね、まとまってやるとかということがいいのだというふうに思いますし、私は先ほどもいただいた通りですね、手となり足となり、いや本当にそのつもりでやろうと思ってますよ。だから声も聞こうと思ってます。だけれども、町内会だけが行政に対して声を出していくということではなくて、ね、そのことも大事だ。だけれども、やはり町民代表である議会の皆さん、議員の皆さんもおられるわけだから、ね、その方々がやっぱり行政に対して町民の声を広く、拾ってきて行政に伝えるということも大事だと思うし、合わせてもう一つ財産というのが各町内にあるんですよ。それらのことを考えたときにね、だから一概に町内会をまとめていくということがいいのか悪いのか、このこともやっぱり考えていかなきゃならない。共同のまちづくりというのはそれぞれが一生懸命やることで、あの人が一生懸命やってる方なんか俺もできるどこはてめえでやるよというのが共同 の町づくりだから、一方的に誰々がこうだ、ああだということではないというふうに思います。これが私の町内会というか、それに対しての認識なので、みんなが町を良くしていこうという気持ちはね、どなたもあると思うので、その中で、今、高橋議員が提案されていること、また私が申し上げていること、様々にこう、考えてね、進めていくことがいいのだというふうに思っているところでございます。終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは3番高橋彩夫議員に、質問事項1について3回目の質問を許します。
はい、それで3回目の質問させていただきます。まあ、この件に関しては多分そう簡単にはお互いの考えが伝わり合う、ましてや3回の質問で全部それが伝わるとは思いませんので、まあ、機会がありましたらまた町長にもお話ししたいと思いますけど、まあ、ここで話す中で、まあ、先ほど言ったように町民の声を聞くのとして町内会という組織は大事と思います。そしてそれが確かに町内会の声だけが町民の声とは私も思いません。そのためにやはり行政の方も予算を組み立てるときも町内会またいろんな組織団体等からもあとは各いろんな委員会とかそういったものからもやっぱり提言を受けて予算編成とかそういったことをやってらっしゃると思いますけど、ただ町内会組織というのは私は決して今財産の問題とかいろんなのがあっていきなり統廃合は統廃合というか学校みたいなこと言いますけど、いきなりバラしてくっつけたりというのは難しいという、まあそれも考えだと思います。全くその通りだと思います。で、基本的にやっぱりその地域の人間のつながりを決してこれでもって壊す結果になっては困ります。ただやはりこの少子高齢化が進んでいく中でやはり皆さんが住んでいる環境自体というのがやっぱりだいぶ変わってきてます。で、これからももっともっとそれが進むわけです。そんな中でやはり行政と町民が一緒になって共同の街づくりをしていくためにはやはりこういった問題に真剣にお互い取り組んでいく、どうやったらできるか、町長の発作の中に確か一番表紙にできない理由よりできる方法を探しますと大きく書いてあったように思います。ぜひやはりこれを今現時点ではできないというんではなく、だからすぐやってくれとも言いません。ただせめて住民と一緒になって機会あるごとに相談して今後このままでいいのか、それともやはり一議員がこんなことを提案したけどもこういうことも検討して考えていった方がいいのかっていう、そういう前向きな考え方をぜひ町民の方に投げかけていただけたらと思います。3回目の質問があります。
はい、3番高橋彩夫議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ少子化というか人数少なくなってくるという中ではね、ご指摘の通りだというふうに思っています。まあ、例えば消防団などもですね、団部のいわゆるその統廃合といいますかね、もう繰り返しています。ですのでやはりその人の気持ち、そこに住む人たちの気持ちがどうであるかということを、まあ、やはりよく、まあ、微妙な問題ですからね、考えた上で、これからの一つの課題だと思っていますし、今後、まあ、機会を持って、そういうことについてですね、まあ、リサーチと、逆にその一般の町民の方々がどのように考えているかということも含めてね、聞く中でそのジャッジしていきたい、こう思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋彩夫議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
それでは表題2に入ります。これも先ほど言いましたように、冒頭言いましたように、まあ、住民を進める上でもう一つ大事なことだと思います。町内会組織、先ほどの答弁の中にあったように、まあ、町内会組織とまた住民の声というか住民のノウハウを反映させるためにやっぱり委員会組織とかそういったものが 審議会等がありますが、この辺のまあことになるんですけど、まあ共同でのこの町づくりのために各市委員会やまあ審議会の見直しと機能強化を図れということで、現在まあ60前後、まあ名前だけのもありますけど、実際機能してない、機能してないというか、委員のいないのもあるかと思いますけど、その委員会や審議会の多くは、町民の専門知識を行政に反映させるためにあると僕は思うんですけど、現状あまり機能してない会というのもかなりあると思います。各種会組織のスクラップ&ビルドをし、委員の公募方法及び運営方法を見直し、住民の専門知識が反映されるよう機能強化を図り、共同でのまちづくりに生かすべきと思いますが、町長、どのようにお考えしますか。1回目の質問です。
はい、3番高橋弥生議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の質問にお答えをいたします。まあ、いろいろな施策に町民の方からの意見、専門的な知識を反映させるために各種委員会等が設けられています。例えば福祉関係や防災関係等の委員会で専門知識が必要とされる場合には関係の有識者を中心にお願いをしております。またそれ以外では町としてもできる限り広く一般町民から委員を公募して町民の参加の機会を増やしていかなければというふうに考えております。各委員会の役割は様々でありますが、その委員会が十分機能しているか再度検討し、必要であれば見直しをしていきたい、このように考えているところでございます。1回目の答弁を終わります。
町長の、答弁が終わりました。それでは高橋弥生議員に、質問事項2について2回目の質問を許します。
はい、町長から大変思ったよりいい返事をいただいたんで、次になかなかつながりにくいんですけど、まあ、今度、諮問委員会の設置等も先ほどの話の中にもありましたけど、まあ、本当に、まあ、これも、ね、行政の一方的な、スクラップ&ビルドじゃなくて、やっぱり町民に伺って、これ、どういう委員会が、まあ、今のところ、まあ、どういう委員会がどういう活動をしているかっていう町民も多分ほとんど知らないことが多いと思うんですよ。その辺をお知らせした中で本当に必要なもの、それじゃないものっていうのを、まあ、ちょっと分けていただいて、そしてまあそれをスクラップ&ビルド、プラスやっぱり新しく必要なものは、まあ諮問委員会、町長がね、おっしゃってた諮問委員会みたいに直轄の諮問委員会なんてなかなか夢があって面白いと思います。そんなのに本当に町民、有識者、いろんな人が入ってやっていけば僕はいいことだと思いますけど、ぜひそういったまあ、発策、先ほどの発策の中でも行財政改革、そこで町民参画を本格的に運用することにより、より良い町づくりを進める。このやはり委員会というのは、この町民参画の先ほどの町内会と並んで、私はすごく大事な部分だと思いますので、ぜひそれを、行っていただきたいと思います。ということを願って大変良い返答をいただきましたので、表題3に移らせていただきたいと思います。
はい。それでは3番高橋弥生議員の、質問事項2についてを終了させていただきます。それでは、3番高橋弥生議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、それでは質問表題3、湯沢高原ロープウェイの運営委託契約について検討を始めようということで質問させていただきます。町は1年3ヶ月後、つまり再来年の3月末ですね、までに28年4月以降の5年間の運営委託を続けるか打ち切るかの意思表示をしなければなりません。間際になって決めるのではなく、今から町民と相談し、 検討して決めるべきと思いますが、町長の考えを伺います。1回目の質問終わります。
はい、3番高橋綾尾議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
高橋議員の1回目の答弁をさせていただきます。湯沢高原ロープウェイ施設等貸借契約書第3条で契約期間満了である平成29年3月31日の1年前までに湯沢町もしくはハイランドパーク株式会社のいずれかにより更新拒絶を書面により申し出がない限り引き続き5年間継続する。また第2項では契約期間満了の1年前から契約見直しの協議を行うとしています。現契約締結後町が設備投資を行い営業開始して2年目となります。その効果や今後の営業収支等による累積欠損金等の状況を踏まえ現在町のシンボル的な観光施設である湯沢高原ロープウェイの方向性を含めて判断をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
町長の答弁が終了いたしました。それでは、3番高橋綾尾議員に、2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問させていただきます。その前に失礼いたしました。なんか僕の勘違いで1年ずれてましたかね、僕の質問状がきっとただまあ1年ちょっと早いずれてますけど、ぜひまあ今収支とかいろんなものを考えてっていうことなんですけど、やはりあれは大きな町有財産、しかも立地条件がやはり街中で一番産業、観光産業においては大事なところだと思います。町長の、まあ、温泉街の、まあ、活性化整備という、あそこが元気に ならなければという、まあ、そういった考えに沿ってもやはり湯沢高原というものが通年でもって本当に集客力アップする、そのことがやはり温泉街の活性化にとっても私は大事だと思う。強いてはやはり湯沢町の観光事業の伸ばすためにもあそこの施設の有効利用というのはやはり大事なことだと思います。これはぜひ、まあ、収支とかそういったものを見るだけではなく、やはり町民のせめて近場の人たちを含めた町民として、高原のロープウェイというのは現状でいいのか、それとも新しいアイデアがあるのか、次の契約の時にはどうした方がいいのか、そういったことをぜひ話を持ちかけていただきたい。そしてやっぱり住民の声を聞いた上である程度判断していただきたいと思いますが、そういった住民の声を今後聞いていく予定、考えはあるかどうか、2回目の質問です。
はい、3番高橋綾尾議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
2回目の答弁をいたします。私はあそこの湯沢高原のロープウェイが旭山動物園のようになればいいと思ってます。そうすれば駅から出てあそこまで歩くと思いますし、その歩く空間をそのどのように今考えていくかということを、まあ、これから考えていかなきゃならないと思っています。確かに、住民の皆さん方からの声をお聞きするということ、このことは大切なことだというふうに思っています。しかし今現在、ロープウェイ運営委員会というものがございますよね。これはやはり、町民代表であるそれぞれの方々からの声聞きをしているわけですよね。ですよね。ですから従ってそれらの方々が幅広く地域のあるいは町の方々の声を拾って、その運営委員会の中で町の人たちはこういうふうに考えていますよ、 こういうふうに改善すればもっと良くなりますよという声を拾って行政に伝える、また行政もただやはり皆様方の声だけを当てにしているということではなくて、やはり町の観光産業発展のためにどのようにしていったらいいのかということをそれぞれ様々なチャンネルをの中からね吸い上げていくということが大事だというふうに思っているので、今のこのハイランドパークですか、私は一生懸命やってるというふうに捉えています。あの前にですね、その1億7000万、ずっと町がロープウェイ事業所に繰り入れしてきた。しかし、かつ8000万赤字が出たことがあって、その時議会から、私も議員でしたけれども、予算がですね、一回否決されたことがあった気がします。まあ、それらを踏まえていった時、まあ、健全にですね、やっているのではないかというふうに私自身は思っておりますが、しかし様々な方々の考え方がありますから、今度は私も町長という立場でございますので、よくお話をお聞きした中でね、ご判断をしていきたいと思いますが、繰り返しになりますけど、町民の声というのは、やはり町民代表である議員の皆様や、あるいはこのロープウェイ運営委員会の方々がそれぞれ様々な立場の中で拾い上げていくということと、町のやはり行政もこれをチャンネルを幅広く活用して入れていく、その中でやはり決断をしていくということが大事なんだというふうに思っているところでございます。2回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは3番高橋彩夫議員に質問事項3についての3回目の質問を許します。
はい、それでは3回目の質問させていただきます。まあ、先ほど表題2の方で、まあ、各種委員会の見直し機能強化を図ってということを言ったんですけど、まあ、ロープウェイ運営委員会でしたっけ、町長笑ってらっしゃいますが、私もその一員なんですね、確かに。本当に、まあ、これはここで、まあ、議事録乗る中でもって果たして、話していいのかというか、私の これから言うことが適切かどうかをちょっと迷うところがあるんですけど、まあ、私の所属している委員会でも本当に 100% 町民の声をというか、まあ、100% までいかなくても町民の声をしっかり反映した委員会運営ができているかというと、私も正直言って疑問です。ですから、やはりこの委員会の先ほど言いましたように運営のあり方自体も変えるのと一緒に、やはり本当に町民の声が聞ける、やはりそれが町長多分発作の中で一番僕は出ていると思うんですよ。町民の意思をしっかり聞いて町民の手となり足となり頑張る、やはりこの精神を貫いて、やっぱりそれに沿わないものを、やはり少しでもズレがあると感じるものがあれば、ぜひやっぱり一緒に変えていきたいと思います。私もやはり自分で所属しているところは変えていきたいと思いますし、議員としてやはり提案、町民目線で提案できるものは提案していきたいと思います。ぜひ改革発策を町づくり基本条例に沿ってしっかりやっていただきたい。そんな中で、まあ、このロープウェイ運営委員会じゃなくて、運営の委託契約、これもぜひしっかりと、またその委員会だけじゃなくて早めに議会とも町民ともことがあるときに一緒に相談を持ちかけていただけたらと思いますが、3回目の質問終わります。
3番高橋彩夫議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の答弁をいたします。町民の声を幅広く聞いて、そして適切にやはり判断をしていきたい、このように思っているところでございます。よろしくお願いします。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして3番高橋彩夫議員の一般質問を終わります。